鳩組ホームルーム。
鳩組ホームルーム出席を取ります。妙優さん。
はい。
そして私、日向大輔。はい。ということで17回目になります。はい、このポッドキャストはですね、妙優さん、まあ僧侶であり看護師である妙優さんと、そしてマジシャンであり、うん、インプロバイザーであり落語家っぽいこともちょっとしている私日向大輔がですね、ゆるゆると喋ってる様を、まあカフェで喋ってるのを横で聞いてもらうぐらいのね、ゆるい感覚でお楽しみいただくポッドキャストでございます。
うん、
今なんか出席取りますの返事がちょっとだけ可愛いこぶってませんでした。
あ、ちょっと入っちゃったかな。
はい。さっきねちょっと話してた時に、ね、うん、なんかいろんなね言語に影響されるというか、土地土地の言語をスッとこう、
そうそうそう、
インストールできるみたいなことで、
うん、あの中途半端だけどね。
さっきは何が入ってたんですか。
うん、さっきなんだろう、おかしいな。
はい、はい、みたいな、ちょっと山手のお嬢様みたいな。
あれ、そんなことない。
山手のお嬢様
って、そんなことはない。しかも山手のお嬢様っていう言い方、
ね、古いですよね。
言い方よ。
僕もそんな世代でもない。あのね、うん、これ完全なるもう雑談なんですけど、うん、こうなんとかだわとかなんとかよっていう喋りをする女性って、うんうん、現実にはかなり少ないですよね。
いや、いないでしょ。
そうなんですよ。で、漫画とかだと、うん、ドラえもんとか見てて、しずかちゃんとかが、うんうん、のび太さんなんとかよとか、うん、なんとか心配だわとか言うけど、うんうんうん、冷静に考えたら僕子供の頃から周りでそういう喋りする人ほとんど見ないですよ。
そうだね。これってさ、大正時代ぐらいじゃない？
というか、うん、多分漫画とかに関しては、うん、そういうかつて大正とかその昔から喋ってた言葉を、まあ、役割語って言うんですけど、
うんうん、
要はそういう役割の人、女性とか、う
ん、女性語、
あとお年寄りはとか、
はいはいはい、
中国人の方はこういう語尾で喋るよねみたいなことを、漫画では強調して、なんとかあるよって喋る中国の方、うん、お会いしたことないでしょ。
おじいちゃんおばあちゃんならじゃよ。
じゃあとか、わしはなんとかじゃって。
うんうん、
そうね、実際はね、うん、そういうのなくて。
ないよね、おじいちゃん言わないよね、じゃなんて。
まあ、わし。
聞かないよ。
どっちかというと、あの中国地方とかで一人称が若い人でもわしって言ったりとか、うん、なんとかじゃあっていう人はいるんですよ。
うん、
でも、お年寄りが言うかっていうとそういう問題じゃない。
言わない、言わない。
から、だからね、そういう役割があるなって。面白いね。
うん、確かに。
だから、こう、人間ってね、まあ、特に日本語って一人称めっちゃ多いから、
うんうん、そうなんだよね。
よく切り替えてんなって。
いや、ほんと、これがね、日本人のね、うん、あの、特徴よ。
ね。
うん。だから、その場その場で自分っていうものを変えてるんだよ。
うん。
だからさ、お母さんの前ではさ、僕って言ったりさ、うん、なんか、私はなんて言わないでしょ。うん、でも、会社行ったら、上司の前では私はって言うじゃない。
そうですね。
それから、恋人の前ではさ、俺って言ったりさ、
言う、
なんかさ、違うのよね、一人称が。うん、本当ないと思う、他のところには。
まあ、珍しい言語でしょうね。
だって中国語全部ウォーだもん。
ああ。
うん。
最近習ってる中国語。
いや、最近じゃない。最近習ってるわけじゃないのよ。
ずっとね。
ずっとね。ちまちまちまちま。
ウォーですか。だからやっぱ、あ、ウォー、ウォーアイニーみたいなやつの
ウォー、ね。うん、ウォーアイニーのウォーしかないもん。
あれか。だから、それが普通ですよね。
そうだよ。
どんな場所にいても私は私なんだって。
愛だけでしょ。
愛だけですよ。聞いたことない他に。
うん、
だから、そういう、なんですかね、日本人ってその、場所によって、役柄を演じる、うん、立場を演じるということが。
アイデンティティがさ、変わるっていうの、
うん、
だから絶対的にこうだっていうものがあるんじゃなくて、関係性によって自分が七変化してるんだよね。
うんうんうんうん、面白い、
うんうん、
即興の芝居やってると、
うん、
やっぱりそこも日本語の面白さだなってよく思っていて、一、
うん、
人の主人公が真ん中に立ってるだけで、うん、周りの他の役者たちが入れ替わり立ち替わりその人に関わるっていう、
うん、
そういうやり方があるんですよ、
うんうん、
で、真ん中の人は自分の役決めずにただ立ってて、外から入ってきた他の脇から入った人が、
うん、
お父さんって話しかけたら、おお、どうしたどうしたって言ってリアクションして、う
ん、はいはいはい、
その瞬間そういったお父さんになっていって、うんうん、で、その脇から入った人がひとしきり 1,2 分やったら、
うん、
別の脇から入ってきた人が入ってきたら、
うん、
その人は抜けて、
うん、
主人公は残って、
うん、
加藤くんさ、この間の書類さって言われたら部下になるわけですよ、
うん、あ、面白い。
で、そうやって一人の主人公はずっと一人の人物を演じるんだけど、
うん、
周りの人との関わり方それぞれ違うっていう、
すごい面白いそれ。
即興のそういうゲームのやり方が、
うん、
そういう見せ物があって、うん、そうやるときにやっぱり一人称変わりますからね、
うん、そうだよ。で、実生活でも、うん、まさにそのままだよね、
うん、
そのままじゃない。だって自分もお父さんであり役者であり、そして、仕事してれば仕事している仕事人であり、
うん、
ってことでしょ。
そうですね、みんなそうですよね。
みんなそう、うん
ね、
だからさ、日本人に対してさ、こうなんていうの、アイデンティティをね、確固とした自分の存在理由をね、持ってって難しいと思うよ。
日本人が特有なのかわかんないけど、でも、うん、僕もよく 自分って一体誰なんだろうっていう感覚になる瞬間ってやっぱ多々あって、うんうん、なんか離人感っていうのかな、うん、なんか自分ってふと考えるとバタバタバタバタ日々ね忙しくしてるけど、うんうん、はたと誰なんだろうってなるし、なんかこういろんな人のためにね、うん、時間を使ったりとか、うん、誰々のために何しよう、うん、誰々に会いに行こうとか仕事行こう、うん、いろんなことがある中で、じゃあ本当に自分軸で動いてる瞬間ってどんだけなのかなって思うと、
確かにね、
ってなりますよね。
でさ、そこにさまた迷っちゃうと、じゃあ本当の私って何とか言い出しちゃってさ、うん、若い子たちなんかさ自分探しの旅とかに行っちゃうじゃない、うん、自分っていうものがもう揺るぎのない決まった何かがどっかにあるはず、でもそうやっていろんな人に影響を受けてなんか自分がなんだか分かんなくなっちゃう、それで自分探しに行くってなるんだろうけど、ないんだと思うよ、
ね、本当はないですよ ね、 多分ね、
そうだよ、うん、
本当にそうだと思う。
いや、自分探しするだけしんどいよね、
うん
うん、
なんかね、名前、自分の固有の名前があって器、うん、肉体という器があるからこそ、生地自分っていうものが形で見えてるから、
うんうん、
自分って誰なんだろうって思いたくはなるけど、
う
ん、それこそイクラですよ、あの僕よく言うんですけど、お寿司でイクラあるじゃないですか、
イ
クラ見るとあれ一個一個ほら魚卵の粒でしょ、
そうね、
で粒々見てると人間から見るとみんな同じ粒じゃんみたいな、
うんうんうん、
ね、粒一個一個は私はこの世に生まれてきて生を授かってって思ってる生命体かもしれないけど、お前らみんな一緒じゃんって思うんですよ僕ね。イクラ見た時に、あ、自分も宇宙から見たらもうものすごい数のイクラの粒の一個なんだろうなって思ったら、自分なんてないんじゃないって思っちゃう時あって、だからイクラを見ると楽になるって話なんですけど、
ものすごいね、すごいね、それはね、
すごいところで、
イクラでそこまで深く行ったことはなかったな、
そう僕は思います、うんうん、たまにイクラで悟るという、
ね、いいね、でも本当そうだと思う、うん、だからね、なんか自分がわからないとか言って悩むのはね、愚の骨頂だよね、
うん
うん、
でそれもいろんなトラブルのある種の元になってるかもしれないと思っていて、
うん、
自分という器があって、うん、自分大事にしなきゃとか、うん、あと自分を傷つけられたから腹が立つとかっていうのも、うん、
言えてる、
全ての苦しみの元だったりするんですよ、
だからこんなのは私らしくないとかね、もともとないんだって私なんて、だから流れるように変わっていけばいいんだよ、
融通無限にね、
そう
だからもっと自分をしっかり持てよとか言っても、
いやない
っていうのも、まあ、一種のあり方としてはありなんでしょうね。
で、傷つけられたなんて言うけど、もともと自分がないんだから、うん、その時に確かに嫌な思いはしたよ、
うん、
でももう今の自分っていうのは傷つけられた時のその状態とは違うんだからさ、
うん、
もう過ぎ去ったことなんだよ、
一瞬一瞬こう変わりながら動いている生き物は雲みたいにね、
うん、なのにいつまでもあの時にやられたって思ってるから苦しいわ、
うん、だから過去の過ち、自分が犯した過ちとかもずっと引きずってて、うん、自分を責め続けてるって、うん、特に日本人真面目だから、
うん、
そうしなければならない、そうすることが正しい、そうそうそう、道徳的だみたいに思うんだけど、うん、それはもう過去のことで今の自分とは生まれ変わってんだからっていうふうになってこないと、
そこはやっぱり十分に吟味して反省もしてね、
うんうん
う
ん、
もう同じことしないぞと思ってっていうのは必要だよ、
うんうん、
だけども そのなんていうのかな、罪というかその時のことをいつまでも抱えてなきゃいけないというのはちょっと違う気がする。
うん、でなんかその自分、まあ行い、罪を憎んで人を憎まずっていう言葉もあるけど、
うん、
行いそのものはね、その非難されるべきことを自分もしてしまったとかあるかもしれないんだけど、うんうん、それも含めて前に踏み出せるのがまた一つ人間だと思うので。そうそう、でまあ、すごくそれだけ言うとね、いい子ちゃんといった言葉だけど、まあ、本当そうなんで、
ね、あのね、この間ね、
うん、
あのチベット仏教ちょっと勉強してるんだけど、
はい、
その師匠から聞いたことがあってね、あの今の話にで、あ、結びついてんなと思ったんだけど、まあ、こんな話だったのよ。ちっちゃい子とお母さんが公園に行きました、
うん、
ね、ちょうど蝶々が飛んできて、
うん、
捕まえました、
うん
うん、かわいいね、綺麗だねって、お母さんとちっちゃい子二人して蝶々をね眺めてたわけ。そしたらなんとそのちっちゃい子が急に蝶々の羽をねむしろうとしたの、
うん、
でお母さんが慌てて、
うん、
ダメ、そんなことをしたらかわいそうでしょ、蝶々死んじゃうじゃない、
うん、
ダメって怒ったの、
うん、
きつくね、
うん、
そしたらちっちゃい子は涙を浮かべてね、ごめんね、お母さんごめんなさいって謝ったの、
うん、
まあそんなことがあって公園から戻ってお家に着きました。玄関のドアを開けました。そしたらなんと玄関にゴキブリがいたの。そしたらお母さん慌てて 立てかけてあったほうきを取ってバシーバシーって叩いて叩き殺したと、
うん、
ゴキブリをね、うん、したら子供が言いました。お母さん、ゴキブリは殺してもいいの、
うん、
蝶々はかわいそうで、ゴキブリはかわいそうじゃないの、
うん、
そう言われた時に、あなたがもしお母さんだったら、なんて子供に説明しますか。
なるほど。
なんて言う。
難しい。説明できないかもしれないし。
でもなんて言う。
無理くり言うんだったら、うん、
無理くり言って。
ゴキブリは人間の住まいに害を及ぼすから殺すべきで、
うん、
蝶々は及ぼさないっていうことなの、はい、
もう教科書みたいな答え大体の人がそういうのよね。ゴキブリは害虫だからと、
うんうん、
ゴキブリは病気を媒介するから、うんうん、ゴキブリはうんぬんかんぬん汚いからとかね、うん、もしそういうふうに言ったらね、今度子供がこう言ってきたらどうする。そうなんだ、じゃあ汚いものは何でも殺していいんだね、言われたら困るでしょ、
うん、
今度はまた困って、いやそうじゃないって。これね、なんでかっていうと、ゴキブリは汚いから、こうや、こうりゃこうだからって、全部これは自分のやったことを正当化する言葉なんだよ、
うん、
自分をかばうための言葉なの。そこからは何の解決も浮かばないよ、
うん、
結びつかないよ、問題が問題を生むよっていうお話。じゃあお母さんなんて言ったらよかったのか。そうだね、ごめんねって言えばよかった。ごめんね、今気がついた、
うん、
って言えばよかった。これが仏教の仕組みだよって教えてくれたの。何をやっても、要するに間違っちゃったことをしても、
うん、
気がつきました、ごめんなさいって言ったら、何度でも自ら救われてしまう、
うん、
それが仏教の仕組みだって。決して謝っても許さない、お前一回やったんだから絶対許さないとは言わないんですよ、
うん、
だからごめんなさい間違ってたって言ったら何回でも救われる、
うん、
っていう、そういう仕組みなんだよって、
は
あ、教わったんですよ。
なんかめちゃくちゃプリミティブな話ですね。
プリミティブが分かんないよ。
原始的というか、あのすごいシンプルだけど、
うん、
重たいというか、いや言っちゃうわ、そういうふうにその理由つけて言っちゃう
でしょ。
その言い訳じゃないけど正当化ね、
正当化
しちゃうわ、
うん、
そうか、
うん、
だからその自分がまず知りました、今一つまた知りましたよ、
うん、
ごめんねって認識する、認識したよっていうことを、うん、いうことで、まあ、OK というか、
うん、OK というか、勝手に救われてしまうのよ。救われてしまうと、先生が言ってた、
うん、
自ら救われてしまうんだって。あの、仏様が救ってくれるとか、うんうん、そういうんじゃなくて、あ、ごめんなさい、気がついた今、間違ってた、ごめんね、間違ってた、って言うだけで、自ら救われてしまうんだって。すごくない？でも、それをしないと、もう自分がやったことが、いかに正しいかってことを相手に分からせるために、うん、散々パラ言葉を、尽くさなければいけないわけよ、
うん、
でもそれは真理じゃないから、真実じゃないから、絶対にまたやられる、
うん、
だって汚いからよゴキブリは。じゃあ汚いのは何でもね、殺していいのって、あそこのおじいさん汚いけどって言われたらどうする。それはダメよ、人間だから、うん、じゃあ人間は殺しちゃいけないの、他のものはいいのとか、いろいろなっちゃうじゃない、
うん、
だから世の中はそうやってね、どうにもならないことってあるよね、
うん、
命奪っちゃいけませんだってお肉いただくしさ、だけどその都度その都度、間違ってた、ごめんなさい、ごめんねってやっぱり言い続ける、気がついていく、常に常に、でまたやっちゃうんだけどさ、
うん、
またやっちゃうんだけど、でも何度でも有効だから、気がつかずにやり倒して、なんかなんていうのかな、全く何も気がつかないで、ね、やりっぱなしにするじゃなくて、気がつけよせめてっていうことなんだなって、
うんうんうん、
私はその時思った。
なるほどね、
うん、で気がついて本当はやらなくなればいいんだろうけど、
うん、
まあそこまでさいけないからさ、
うん、
そこまでいけないから、間違っちゃうんだけど、
うん、
いっぱいいっぱい、
うんうん、
ね、たくさんたくさん何回も何回も間違っちゃうんだけど、でも間違いっぱなしで気がつかないんじゃなくて、ごめん間違った、ね、ごめん間違ってたって、その都度その都度気がつく。
なんかこう気がつかず無知でいること自体が大きな罪であるみたいなのって、仏教の中でそんな話なかったか、
うん、あるある、
なんかそれ自体がすごく大きな愚かなことである、
うん
うん、
そうか
なんか
ね、そんなことをね、
うん、
今ねちょっと思い出しました。
いやー、また知ってもうすごい話になっちゃったな、うん、人をなんで殺してはいけないのって言われた時にも、
うん、
なんかそういううってなるし、
そうだって殺しちゃいけないってことはないんだよ。だって殺して別にいいも悪いもない、殺しちゃう人は殺しちゃうんですよ、うんうん、
まあ、法律としてね、
そう、
表面的にそういうのはもちろんあるけど、
う
ん、
そういう
話じゃなくて、
うん、そういう話じゃなくて、
うん、
じゃあなんで今殺しちゃいけないかっ ていうと、それは殺さないよね人はっていう約束の中で私たちが生きようとしてるからでしょ、
うんうんうん、
これはお互いの約束じゃない、うん、私たちは殺し合うのはやめようよって、うん、だからそれ約束破る人がいたら、うん、いるよねいくらでも世の中には、
うん、
だそういうことがやりたいならそういう約束のところに行けばいいのよ、
うん、
でも ここは違うよねって、
うんうんうんうん、
そういう約束のとこじゃないよねって、うん、同じ約束ができる人が同じところにいるんじゃない。これまたちょっと仏教の教え云々とは違う、
うん、
社会の約束の話だけどね、
うんうん、なるほどね、うん、約束としてそういう場所ではない。まあそうか、
うん
うん、なんかねちょっと前にほら、
うん、
事件というかなんか
あったけどね。
でなんかねこうまあなんて言うんでしょう、それこそほらさっきのちょっと前の話に戻るけど、自分があって、
うん、
自分っていうものがあって、あなんか傷つけられた許せないってなって行動出ちゃうっていうことがあって、うんうん、ああいう事件があったのかなっていうのも。
そうね、あれでしょ、若い女性がね、うん、道路で刺されて亡くなったあの事件でしょ。
う
で、ね、
うん
うん、まあそうだと思う。まあいろいろね、報道だけでは知り得ない事情とか、うん、いろいろな思いのすれ違いとかあったんだろうけどもね、
うん
うん、でも本当そこからもし脱することができるとしたら、うん、したらね、それはもしかすると自分なんていうものはそもそもなくて、うん、いろいろなこの宇宙の全体の流れの中でその都度その都度いろいろなことに出会って離れていくんだぐらいな、損をすることもあれば得をすることもあるんだぐらいに思えば、あそこまではいかなかったかもね、
うんうん、
わからないけどね、詳しくわからない、
うん、本当にわからないですけどね、本当に外から見てしか言えないけど、
うん、
そうそうそうそう、まあなんか思いもよらぬ方向に話はどんどん流れていきましたが、こうやって毎回ゆるゆる話をしておりますので、皆様もね思ったこと感想など寄せていただければと思っております。番組のホームページサイトから、お便りフォームがございますのでお寄せいただければと思っておりますし、鳩組ホームルームということでオンラインでね、ズームでこういう話を、まあこういう今日みたいな話まで、そんなこうなんて深い話にならなくても全然結構でございますのでね、なんかこう最近自分が思ってることを吐き出したいわーなんて方でもいいですし、そういうところに参加していただければと思いますので、ぜひいつ頃やってほしいなどなどリアクションをいただければと思っております。ということで鳩組ホームルーム第17回目でございました、
うん、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。お聞きのアプリで番組のフォローとレビューをお願いいたします。概要欄にありますリンクからお便りや鳩組ホームルームオンラインへの参加表明も受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう、さようなら。この番組は人生に花を咲かせるポッドキャスト番組をお届けするライフブルームドットファンがお送りいたしました。Listen to our podcast and let your life bloom.